野木さん、
はい。
小さい頃にしたしょうもないいたずらってありますか？
しょうもないいたずら。
うん。
僕はなんて言うんでしょうね。ちっちゃい頃からお墓が身近にあったんでね。お墓に、なんつうの、こう、お墓参りに来た人が、こう、困るような、いたずらをよくしてましたね。
例えば。
ほら、やっぱ柿の木とかさ、みかんかなとか、こう、がなってるんだよ。それをこう、破壊した上に乗っけてたりね。
困るのかな
困るというか、こう、なんでこんなことしたんだろうなっ ていう。
まあそうね、戸惑うよね。
こう、自然に落ちた感じじゃない。わざとね。人為で誰かがやったんだろうっていう感じで、そういうのを置いて並べてったりとかしてたね。
あ、なるほど、謎だね。
謎を与えたかったね。
それはまあいいいたずらだね。
わかんないけどね。まあ、あんまやんない方がいいですけどね。まあ、子供だからっていうのも、
まあね。
まあ、あと、なんつうの、まあ、実家でしたからね、そこは。
ああ。
まあ、親の実家だったから。よく遊び場にしてたからさ。
あ、お墓が遊び場か。
そうね。だから、今でも怖くはないよ。夜のお墓とかでも。慣れてるから。
なんだろう、でも小さい時怖かったけど、今なんとも思わないね。
まあ、そうじゃない？
小さい時はでもやっぱ怖かったな。今思い出した、それを。
それやっぱ暗くて人があんまいないからでしょ。
いや、でもなんかね。なんかさ、小さい時って土葬だと思ってたからね。
ああ、そう
本当に
ね。
ちっちゃい時。
なんとなくそう思ってたね。多分テレビとか映画の影響でしょうけど。確かに土葬だったら、
ちょっ
感じ
と
る
ね。
かもね。まあ僕は結構そういうとこ行きますけどね。
ああ、そうね。
人がおそらく待ってたってとこは。でも、そうね、怖さはないね。
そうよね。まあなんか、有名な霊園とかあるけどね、東京に。
青山とか？まあ、あそこはちょっとなんつうか逆に小粋な散歩道みたいな雰囲気すらあるからね。
あ、そうなの？
結構歩いてる人いるよ。
あ、まあ、
まあ、外とかだけどね。
そうね。上からしか見たことないや。
まあ、都心にしては結構緑とかが多いからね。
中は行ったことないけど。
まあ、お墓もいいもんですよ。
なんか最近ね、綺麗だからね、また。
そうね。まあ別に、それに越したことはないけど、
まあそうね。
じめっとした感じはないかもね。でもそれは霊園だからね。
ああ、そうか。
やっぱ、古い山がちのところにあるお寺の墓地なんかは、やっぱ、まあ、じめっとはしてるよ。
そうね。あとなんか、個人の敷地内とかあったよね、前は。
屋敷墓って、屋敷墓ってやつね。あれは、今は法律上できないから。その施行前にあるやつは、まあ、そのままある。
あるね。
だいたい古い農家とかね、旧家だね。
そうだよね。
僕は、そういうの結構見学というか まあ、普通は庭の中にあったらそれ入れないけど、結構ね、うちの地域だとね、道に面したところにあるのよ。だから結構散歩がてら、そういうのちょっとこう、ちらっと覗かしてもらって、なんつうの、どんだけ古いのがあるのかなっていう。結構江戸時代のお墓とかもあるんで。
あ、そうですか。
そういうの見ますね。
そうね。よく見かけた気はするな、小さい時は。
東京ってあんのかね、ああいうの。
東京も、どうだろうね。
ちょっ
あ
と、
るとは思うけど。
やっぱ、あれかね、郊外とか田舎の方行かないと厳しいか
まあ、そっ
な。
ちの方が多いよね。それこそ、俺らが住んでるところは多い方だと思うけどね。
いやー、多いよ。僕は多分ね、ほとんど見てんじゃないかな。
あ、そう。
市内、近所の。
近所の市内。
要は、通りの公道を歩いてて見えるものは、大体、確認してるよ。
おお、そっか。
年代とかも。
ああ、皆さんチェックされるよ。
いや、まあ、入らないようにね、敷地には入らないように。
もちろん、もちろん。
一応あれは、不法侵入になっちゃいますから。
そうだね。
まあ、あと、ちょっと、他人がね、ちょっと自分家の墓をこう覗いてるっていうのは、感じは良くないから、あんまりやんない方がいいですけどね。
怖いよね。
僕は聖没年って、没年を見るのが、割と趣味というか、見ますわね。
書いてあるよね、横の。
書いてるよ。古いやつだと、ほんと、そうだね。 まあ、享保よりちょっと前ぐらいまでありますよ。
そこまでのって、なんか読めなくない？
読めない読めない。
チャレンジ。
チャレンジするんだよ、だから。
ね。
だ普通、苔蒸したりとか、だいぶ風化しちゃったりとかして、表面がもう、摩耗しちゃってるやつは分かんないんだけど。
分かんないよね。
まあまあ、綺麗めなものもあるから、
そういう
の
って。
うん。そうそうそうそう。嫌な趣味だよね。
うん、意外に金もかかるしな、あれ作るのね。
まあね、うん。まあ、いきなりお墓ですよね。ゴールデンウィークで。
ゴールデンウィークに入りました。
入りましたね。
うん。皆さんはどうでしょうかね。
どうなんですか、お宅は家族でどっか旅行なんか。
いやー、まだ1歳半だからね、子供。旅行は行ってない。
厳しいか。
まあ、だから近くの動物園とか。
ああ、いいね。
行こうかなと思ってるけどね。
なるほどね。
うん、
僕はもう昨日早速ね、城とお墓行ってきましたから。
城？
城とお墓。うん。
あ、そう。
まあ、近所だけどね。
うん。
どう？平塚の方。駒山って山。
うんうん、
あとその中腹にあの横穴式のお墓があるんでね、
うん、
古墳時代の、まあ、合わせハイキングがてら見てきましたね。
うーん、
でその後銭湯行くっていう、こう最高の贅沢。
最高だね。
最高の贅沢だ。
そう、あの最高の贅沢って作っといた方がいいよね。
え、ああそうね、
最高の贅沢を作っといた方がいい、
自分の中でね。
そうそうそう、
うん、僕はもう昨日まさにそのコンボでしたから。
俺最高の贅沢はしばらくあれだな。風呂に入りながら夕方のラジオを聞くっていうのは。
ああ、いいね。
うん、最高の贅沢だったかな。
ああ、僕も、風呂で本読みますね。
ああ、本ね、本もいいよね。
うん。
うんうんうん。
そうね。まあ、あとは散歩じゃないですかね。
散歩ね。うん。やっぱ最高さ。
うん。
ああ。
お、今、ちょっと声が聞こえましたよ。
帰ってきた。あれは泣いてても聞こえなかったんだけどね。
うん、
声がでかくなってきた。
うん、
ああ。まあ、いっか。
まあまあ、でもまだ、まあちょっと配信がいつかわかんないけど、とりあえず今日はまだ始まったばっかだから、ゴールデンウィークが。
うんうんうん、そうね。
これからまたね、うん、いろいろと。そうすごいね。家庭の匂いがプンプンして
きます。叩かれてる。
あ、いるのそこに。
いるいる。あ、うん、隣の部屋行った。
ああ。いい BGM ですよ。世の中で一番いい BGM ですからね。
だといいね。
うん。まあ最近ちょっとニュースにもなっちゃってね。
まあ、
ね、だけど、うん。
いいですよ。
うん。
ゴールデンウィークね。
でもほら、結構あれでしょ？いろんなとこ混んでんでしょ？
ああ、すげえ渋滞してる。朝からすげえ渋滞してたよ。
だから、急にパッと行こうと思っても難しいかもね。
うん。
うん。
そうよ。公共交通機関を使って、うん、あれよ、パッと近場に行くのがいいよ。
そうだね。
じゃあ、まあ、そんな感じで、ゴールデンウィーク始めましょう。
はい。
カエサルの休日です。この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木が、サイコロを振って才能目のお題に合ったトークをしていくというトーク番組になっております。乃木さん、お願いします。
はい、
うん、ちょっと才能、あ、メールを紹介します。
あ、来てたんですね。
うん、あの最近来まして。
おお、素晴らしい。
間に合ってよかった。はじめまして。第1回から聞き始めてやっと追いつきました。カバコブと言います。いつも楽しく拝聴させてもらっております。こんなに内容の濃いラジオに出会えてとても嬉しく思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに前回お話しされていた山本直樹のレッドの話で、意味を失った会話の行き着く先が殺戮という言葉に刺激を受け、我慢できずメールしてしまいました。
おお、
いいですね。三島由紀夫と東大生のうまくいかない議論についても考えさせられました。
あれね、
紹介ね、うん、私がこのラジオで印象に残っているお二人の会話で、一番好きな音楽、映画、作家はと聞かれたら、その時点で負けだねとお話しされていたことや、それにどう対応すればよいのかと試行錯誤されていたお話がとても好きでした。
お
う、というのも知識のひらかし合いが始まると、お互い分かっているのにその幼稚な何かから抜け出せないまま、内容にほとんど触れることなく、何かとても乾いた気分になった経験があります。
お
う、 でもそういった現象そのものをお話しされているのを聞き、なんというか少し嬉しくなりました。
はいはい。
あの幼稚さや乾いた気分を深追いするとまずそうだと思っていましたが、なんとなく三島由紀夫の話やレッドの話と通ずるような気がしました。
そうですね。
うん。二人の会話はそういうものからうまく距離を取られていらっしゃるようで、とても聞きやすいと感心するばかりです。長文失礼しました。これからも頑張ってください。応援しております。
ありがとうございます。
ちなみにおすすめの漫画はフィンランドサガという夜のサウナを配信した漫画です。知ってる？
タイトルは知ってて面白いという評判も聞いてるけど読んだことはないですね。
なるほど。
うん、
最後入れてほしい才の目は印象に残っている夢、忘れられない夢で、よろしくお願いします。では失礼します。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、前回のあれですよ、話に。
山本のほやほやですな。
ほやほやのリアクションが来ましたね。嬉しいですね、こういうの
は。あ、ちなみに、なんかさ、三島と東大のやつは、あれ、だって、正式なタイトル。
いや、覚えてない、俺は。
美と共同体と東大闘争、三島由紀夫 VS 東大全教頭とか、確かそんなタイトルでしたね。
後半の方は、なんか、記憶があるような気がするけど、
うん、
覚えてないや。
まあ、なんか興味あったら読んでみたらいいと思いますよ。
う
ん、
まあ、調べれば出てきそうだね。
まあ、有名な本だからね。
うん。
うん、あと、動画もある。
え？
なんか抜粋というか一部だけど、うん、なんか、多分その当日の映像が少しだけあるのかな。
あ、そうなの？
なんか、見たことあるよ。
へぇ、
うん。まあ、それでもちょっと雰囲気が、当時の学生さんたちの雰囲気とか。うん。そうそうそう。あ、もちろん、あれですよ。なんか、中身は一応はあるですよ。
うん、うん。
ただちょっと、もうちょっと簡単に言えるでしょ、それっていう感じ。
うん、
うん。ですね。まあ、そんな感じですかね。
うん。フィンランドサガという漫画は、僕は聞いたことないですが、ちょっと、これ、長い？
結構、どうだろう。長いのかな、わかんない。
ちょっとまだね、メールをいただいたばっかりで調べてないんですけれども、これは必ず読みます。
おう。
ね。あれから山本、ね、乃木さんに会ってないから、山本直樹のもらってないんだよね。
あ、そうね。
うん。結局読んでないなと思って。
フィンランドサガ。
今、
うん、検索してみたけど、
うん、
今何巻ぐらいなんでしょうね。あ、結構長そうだ、これ。あ、17巻だ。
17?
うん。
よし、頑張るか。
まあ、あれじゃないですか。アマゾンで大人買いするんじゃないですか。
だな。
あ、バイキングのね、話か。
バイキング？
うん。
夜のサウナを題材にした漫画って、なんか会話劇なのかな？
夜のサウナ、まあ、北欧だから、そのサウナの風習があるから。
うん。戦闘の最前線にもサウナを持っていくという、一応聞いたことがあるぐらいだからな。
うん。じゃあ、そういうシーンが出てくるのかな？わからないけど。
わからない。
今ね、パッとあらすじ見てたら、もうバンバンバイキング戦いまくってる感じだよね。
あ、そう。
フランク王国とかそういうのが出てくる。あ、いいね。骨太な感じだね。
なるほど。
うん。
このメールのさ、前半の一番好きな音楽、うん、映画、作家はと、この間聞かれたよ。
ああ。困るよね、ほんとね。
え、新年度だからね。
うん。
ちょっとね。
新年度は聞かれんだ。
飲み会、ほら、ね、飲み会とか多いじゃない。
なるほどね。とっかかりとしてね。
そう。
うん。
あれって、なんか、その人はね、ギターやってるっぽい感じだったのよ。
うん。
で、聞かれて。まあ俺、聞かれたらもうメタリカって答えるようにしてるからさ。
ああ、まあ、なんか用意しとくよね、そういうのね。
そうそうそう。
うん。
で、用意して。まあなんか趣味は違ったんだけど。
うん。
もう、なんか自分の話をしたそうだったからさ、その人が。
ああ、そうね。
うん。何が好きなんですかって言ったら、もうなんか自慢げにエリック・クラプトンって言って、
うん、
それからなんかギターの話が始まっちゃってさ。
うん。
で、まあ、クラプトン、僕、まあ正直、まあそんな好きではないんだけど、
うん、
話は合わせられるじゃない、ある程度。
まあね。
うん、ね、僕もまあロックスとか好きだから。
うん。
なんかクリームとかの話とかさ。
うん、
僕もなんか、サンシャインラブちょっとやったりしましたよ、みたいなこと言う。なんかそっからさ。
うん。
いや、なんかサンシャインラブ何年代のギターで、あのアンプで、こういうセッティングでとか。
ああ。
そういう話とかさ。
うん、
ああ、やべえ、なんか変なとこ踏み込んじゃったなと思ってさ。
それは本意でギターやってる人、好きな人でしょ。
そう、
うん、
あのコードは、あの押さえ方じゃなくて、こっちの押さえ方で、あの弦は開放でいかないとダメですみたいなことを言い始めちゃってさ。
ああ、なるほどね。
臭いなと思って。
クロスロードのリフはあれは解放使ってんだよみたいな。
そう
です
ね。そういう感じの、ね。
はいはいはいはい。
やべ、めんどくせえとこ行っちゃうかなと思って。他なんか好きなのないですかとか言ったら、ボブ・ディランとかやりました。
ああ。
いや、ボブ・ディランのな、あれじゃなく何年代の限定で出てあれを持ってないとダメですとかなんとか、ダメですみたいな言われちゃってもさ。
いわゆるこう、趣味のレベルというやつだね。そうそうそう。てかなんか珍しいというか、そんな正統派の人ってまだいるんだね。
そうなんだよ。でも、うん、なんか他とかいろいろ聞いたら、なんか、あとエルビス・コステロとかさ、なんかそういうの出てきてさ。
うん。
あー、ちょ、めんどくせえなーと思って。
うん。
結構年上の人なんだけどさ。
ああ。
僕も酒入ってたんでね。
だからかな。年、結構そう、それ言ってる人のイメージだな。
途中でも話を遮るように、だからおめえは持てねえんだよって言っちゃった、俺。
それはひどいな。
でもその瞬間、会場を味方につけたね。
ああ、なるほどね。周囲もまあ、なんとなくちょっと年だっていう感じだったかな。
あれ、まあ、いろんな人もいるからさ。
ああ。まあ、あとあれだよね、その、まあ、さっきのメールの話でもつながるけど、疲れんだよね、もうそういうのね、話すの。
そうね、疲れる、
うん。あれを読んだとか、あれ見たとか。
うん。
うん、とか、あと、まあ、要は、なんつうの、比較に終始しちゃうんだよね。
うん。
うん、あの、何年のあの作品と比べてとかさ、うん、それは、うん、もうめんどくさいんですよね。
どうしたって相手を凌駕しようと頑張るよね。
まあね。
うん。
うん、だいぶ快楽主義になってきたんじゃないですか。
ああ、うん、ギターもまあちょっとやってるとか言うと大変なことになっちゃうよね。もうギターにいくらかけましたかみたいな。
ああ、
400万ぐらいかけましたみたいな。
あら、
もらいもんですけどみたいな。
そうそう、あのだからね、趣味ってね、実は同じ趣味ってないからね。
うん、
そうね。あの例えばギターを弾いてる、ギターが趣味でもそのギターの趣味のあり方が全然人によって違うから、当たり前のようにさ、
うん、
それをこう、そうなんですよねみたいな感じでいくといろいろとね、すれ違っちゃう。例えばさ、僕歴史が好きですとか言うと、
うん、
司馬太郎のあれあるじゃないですかって言われるので、
あ、
うん、僕司馬太郎ほとんど読まないんですよ。
うん、
うん、でも歴史が好きな人はみんな司馬太郎読んでるみたいな、そういうなんか不分率っていうかあるでしょ。うん、それは当たり前のように言ってくるから、
うん
う
ん、
でもそれ違うんですよね。
そうだね、
うん、だ趣味は趣味でもね、共通の趣味っつってもなかなか難しいですよ。
そうね、やっぱ言ったもんね、俺はギターも音楽も好きだけど、お前のそれじゃないって。
うん、そうそう、あの逆に近いがゆえに、ね、その違いが大きいんだよね。
そうそうそう。
うん、っていうのがあるわな。
あ、モテるにはどうしたらいいですかみたいな、最終的に聞いてきた。
うん、そっちの
知らねえよ。
わかりやすくていいけどね。
言った。うん、でもとにかく、アドバイスだけしといた。
なるほど。
別に俺はモテないから、アドバイスもできないけど、
うん、
ギターと車とスポーツと政治の話はやめとけって。
そうね、そういう場ではね。政治、その辺はあの男だけの時がいいじゃないですか。
そしたら、その人が、じゃあ僕何もなくなっちゃうんですけど、とか言い始めるから。
ああ、でもそれいいことだよ。
うん。いやいや。だからさっきから何もねえって言ってんだろって。
いやいや、自分の好きなもの全部取っちゃった時にモテないっていうのが一番正しいことだから。
そうかな。
わかんないけどね。
間をもうちょっとね、嬉しいと思うけどさ。
まあ普通に そこは別に趣味とかじゃなくて人間の自力で行けばいいでしょっていう、うん、とこだけどね。
おかげさまで仲良くなりましたけどね。
ああ、それはいいじゃない。まあね、そう、無趣味でも素敵な人っていますからね。
うん、そうそう。
なんかあれですね、今日はなんかテンション違いますね。
今日はもう朝からもう作業をして、ちょっと一発走ってきてシャワー浴びたんでさっぱりしてます。
うん、なんか血流がいいんだね。
そうそうそう、
うん、僕も歩いてきましたけど。
本当？
うん、
最近なんかね、飲み会も多くて。
あ、そう、ああ、そっか、君はね職場があるもんね。
職場がありますから。
そう、僕職場がないからそういうのはないな。
ああ、
うん、大体 2,3 人ぐらいの人としか接してないからね、仕事では。
うん、直接あんま合わないでしょ。
合わない合わない、ほとんどスカイプだもん。
うん、うん、やべ、これそろそろ振らないと大変なことになるや
つ。そうだよ、結構な雑談になってきたよ。
まあいいんだけどね、それでも。
まあね、でもね、ぼちぼち、
うん、
やります、
やりましょうか。
うん、
ちょっと才能目を、また整理しましてですね。
うん。あ、そうか、また、そうだ、さっきいただきましたな。
そうそうそう。
じゃあ、なんか、一回やったやつ外しちゃえばいいのかな。
ん？ちょっとね、今考えたんだけど、
うん。
ちょっと今俺現代アートが当たるときついなと思って。
あ、そう、俺はそれを楽しみにしておるんだが、
ちょっと俺も楽しみにしてたし、楽しみっていうか、あのこれに一番力を入れたかったから、こう常に最新の情報をある程度用意しておいたのよ。
ああ、なるほど。
でもなんか当たらないからさ、どんどんそれが古くなってさ、新しいのまた仕入れては当たらないから古くなってっていうのは繰り返してたわけ、最近ずっと。
すげえ水物だな。うん。
やっぱね、ここは最新情報をと思ったからさ。
ああ、それはありますわね。
うん。
うん。
だからなんかちょっと、なんか疲れちゃってさ、それも。
なんだそれ。
だからここにちょっと言えます。
おう。
だから、で、他のは基本的に確か固定だったと思うから。
はいはい。
この一番を、印象に残っている夢、忘れられない夢にして、
うん
うん、2番影響を受けた作品、
うん、
3番漫画、4番音楽、
うん、
5番背筋がゾクッとする話、
うん、
6番が言ってはいけないなんちゃらかんちゃら、
うん、
7番が画家の現状、8番が死ぬかと思った、死んでもいいと思った瞬間、
うん、
ということにします。
はい、
ということで振ります。
はい
はい。3番はまた漫画じゃん。
また漫画。
うん、
また漫画か。
また漫画だよ。
また漫画か。
また漫画だよ。ある？
漫画、いや漫画はそれはあるけど、う
ん、よいしょ。ということで、また俺は読まないっていう
点が。そうなるのか。OK。わかった。うん、じゃあ、なんか、今回あれかな、なんかこう、一人の人とかじゃなくて、最近ちょっと僕が読んでるものみたいな感じですか。あ、
そうね。パッと、パーッと広めに紹介してみるかい。
うん。
うん。
あ、じゃあ、そんな、どうしようか。
うん。なんか、最近読んでるのとかあるかい。
最近、なんかさ、歴史、まあ、僕、あの、司馬遼は読まないって言ってたけど、
うん。
歴史とかそっち系の漫画はまあ読むんですよ。
うん。
で最近結構多いなと思って。
うんうんうん。
元気だなと思って、こうそのジャンル。
ああ、まあなんかね、それは元気になったよね、あのジャンル一気にね。
うん。
いろんな分野で。
まあなんかまあ好きな人が多いのかなっていう。うん、あのね、その中でね、僕がびっくりしたのはね、あの原稿の漫画があるんですよね。
びっくりしたのそれ。
あ、いやいや、原稿ってあれですよ。あの、猛虎襲来ですよ。
うんうんうん。なんかでも有名な事例、あの、事件だから、ありそうなもんだけど。
まあ、まあ、すごい大事件だけど、でも、中世史がね、漫画の舞台って、ね、なかなか。
あ、そう。
うん、原稿ってあんまり聞かないよね、でも。
いや、もう聞かないも何も、ね、知らないからさ、どんなのがあるか。
ああ、ね、タイトルはね、アンゴロモア。っていうタイトル。タイトルなんだけど、あれどこだっけ、
アンゴロモアって、なんかノストラダムスのあれに予言になかったっけ。
ああ、そうそうそう、アンゴロモアの代用みたいなやつ。
そうそうそう。
あ、なんかそれが実は猛虎じゃないかみたいな解釈が昔あって、そこから引っ張ったんだと思うんだけど。
へ、
あ、そう、ね、角川コミックスエースとかいう、連載してて、
うん
うん、アンゴロモア原稿合戦記っていう、
うん。
まあなんか絵柄もね、
うん、
話のテイストもね、まあ、少年漫画というか、
うん、
なんだけど話の舞台は原稿、しかも対馬っていうね、
ん、
対馬、九州の、
おうおう、
あの、まあ、最初に襲撃された島だから、
うん、
で、あの島民がね、ほぼ皆殺しに近いぐらい殺されて、
うん、
で対馬の領主の宗氏っていう一族もほぼ玉砕してるっていう、まあ、壮絶な島なんだけど、うん、そこを舞台にした漫画っていうのがあると聞いてる。マジかとって、うん、まあ、うん、まだ4巻かなぐらいしか出てないんだけど、うん、は読んでますね、それは。
ちょっと待って、絵を見てみよう。
いや、少年漫画ですよ、本当。
あ、そう。
あ、でも格好はまあ、うん、本当にあの中世鎌倉時代の大鎧とか着たりしてて、
うん、
でね、なんつうのかね、まあはっちゃけた嘘もつくんだけど、
うん、
細いところとか結構なんかね、時代交渉とかをちゃんとやってたりとかして、あ、面白いな。
うん。
感じですかね。
なるほど。ちょっと待ってね。なるほど。やっぱり時代考証は気になりますか？
まあ、僕割と寛容というか、あんまり気にしない方なんだけど。
うん。でも許せねえラインとかあるでしょ。
あ、それは もちろんあるよ。それはなんつうんだから、 フィクション、あの物語としてのほら、リアリティラインってのあるでしょ。
うん。その漫画の中で。
そうそう、それを破るような嘘だとちょっと、あれだけどっていう。うん、だからまあ、なんか例えば、史実のこの人とこの人が会ってた記録はないみたいなことを言うのはちょっとやぶじゃん。
うんうん、
お話がもう面白くなればね、うん、その人たちが会っててもいいっていう、うん、割とそういうスタンスだけど。
なるほど。
この漫画もだからね、なんか面白い、変なところに こんな人で出すんだっていう人が出てきたりする。まあ、なんか主人公はなんか流人なんだけどね。
流人って流された人？
そうそう、対馬に流刑にされて、うん、で流れ着いたところでちょうどその、もう、あの、元軍が襲来するっていう。そこに居合わせたんで、うん、まあ、流れでその島の人たちと一緒に戦うっていう。
うん、
まあまあ、まだ全然話的には戦いの最中でね。
うん、
まあ、これからっていう感じかな。
うんうんうん。
うん、でもその中で、流人の仲間の、なんつうの、脇役とかを見るとね、あ、こんな人がいるよっていう人がいたりする。うん、あの、なんつうの、史実というか、まあ、有名な御家人とかも出てくる。
ほうほう。
うん、で、一番なんかね、びっくりしたのはね、オブスマサブロっていうのがいるんですよね。
知らない。
ね、あ、多分知らんと思うんだけど、うん、その脇役でその一緒に流されてた流人の中にしれっとオブスマサブロっていうのがいて、オブスマサブロっていうのはあの実は非常に有名な人なんですよ。
うん、
オブスマサブロ絵言葉っていう絵巻物があるんですよ。
うん、
それの主人公の名前がオブスマサブロで、
うん、
で、あ、この人出てきたんだっていう。まあ、小ネタなんだけどね、本当。あれ、これから何をするのかってのはちょっとまだよくわかんないんだけど、
うん、
僕もまだ最新まで読んでないんで、
うん、
でちょっとオブスマサブローが気になってますっていう。
なるほど。
あのね、オブスマサブローについて膨らますのは難しいんですけどね、これ。
うん、その発音が面白くてしょうがなくなってきちゃった、
俺。オブスマ。ああ、地名になってるよ。
あと、
埼玉、あ、地名になってるっていうか、そこの地を治めてたからオブスマサブロって言うんだけどね、埼玉県だったかな。
うん、
うん、で実在の人物なのかどうかってちょっと分かんないんだけど、その絵巻が残されてて、
うん、
でそれがいわゆる中世 あの鎌倉のいわゆる平均的な武士の生活を知るのにすごく最適の資料として、よく教科書なんかにも載ってる。あの教科書でさ、鎌倉時代の武士の生活みたいなのを紹介するときにさ、あの犬追い物とかさ、笠掛けつって弓矢の練習してる絵見たことない？
あるある。
とかあと弓の鶴をこうみんなで、
うんうんうん、
張ってる絵、あれ、うん、あれがオブスマサブロイ言
葉。あ、そうなんだ。
そう、それの主人公の名前、まあ、すごい。でそのオブスマサブロイ言葉っていうのは、あの当時 あの鎌倉の武士のなんていうのかな、 こうあるべきっていう教訓、
うん、
みたいなものが書かれてるんだけど、それがめちゃくちゃなんですよ。
ん？めちゃくちゃ？
そう、とりあえず、まあ、軽いところからだと、
う
ん、あ、庭の手入れはするだ。
お
う、うん、庭の下草は取るだ、みたいなことが書いたと、
うんうんうん。
で、草ぼうぼうなんですよ。
おう、
それ、なんでかって言ったら、非常の時のために、馬の飼い場にするために草は生やしとけ。
うんうんうんうん、
っていうのと、あと、馬小屋には常に人の生首をかけとけと。
ほう。
だからもう、常に、人の首を跳ねるというね。訓練を欠かすなと、
うん、やばいね。
やばいですよ。で、屋敷の前を小じきとか旅の聖、いや、湯漁してるお坊さんが通りかかったら、これはただで返しちゃいかんぞと、
お、
弓の的にしろっていう。
ほう、
まあ、要は常にそういう小じきとかそういうのが通りかかったら、そいつらを使って弓の練習をしなさい、
はあ、
そういうリアリティを生きてたっていう。
はあ、やばいやつにしか思えないな。もう
もドキュンでしょ、完全。
うん。
うん、で、要は、坂東、当時の東国、関東の、まあ、武士たちっていうのは、どうもそういう気象というか、哲学を持ってた人たちで、
うん、
その人がその漫画に登場したから、うん、まあ、嬉しい、なんか楽しそうだなっていう。
ドキュンもいいとこだな。
あ、だからそのね、漫画もね、なんかその、いわゆる坂東、主人公もね、坂東の、その関東の武士なんで、御家人なんだけど、その鎌倉時代の坂東武士が何なのかってみたいなのを割とちょっと書こうとしてるんですよ、
うん、
そういうのは結構目新しくて面白いなっていう、
うんうん、
鎌倉時代のその御家人同士のさ権力闘争とかも描いてたりとかして、
うんうん、
でその時にもう親子だろうが何だろうが関係ないみたいなね、とにかくやっちゃうぞっていう、そういう恐ろしい武士像みたいなの 割と描いてる。
うーん、
でもそういう野蛮で恐ろしい武士像と同時にその、まあ、武士の気概というか、
うん、
誇りみたいなものが矛盾なく共存してたっていう武士像を描こうとはしてるね。
うん、
うん、だから潔いとかさ、いわゆる江戸時代の武士道みたいな、
うん、
ああいうこう何て言うのかな、うんうん、まあ、非常に高尚な哲学を持ってるような、うん、そうじゃない、生き残るために何だってやる、
うん、
けどそれと同時に誇りもちゃんと持ってる、それが矛盾していないんだっていう、あの鎌倉時代の武士道みたいなのをやるっていうのは結構目新しいですなと思って、
うん、
そう、野蛮だけど誇り高い、
なんかでも違和感でしかないけどね。
そう、だそれはあの江戸時代の武士道がイメージにあるからな
んて、うん、そうそうそう、
潔よくて誇り高くて、うん、そして正々堂々としてる、
うん、
けどその前に本当のに戦ってた時代の武士たちはもう卑怯で誇り高いんですよ、
うんうん、っていうのはこれまでのねラジオを聞いてきた人ならなんとなくわかるかと思います。
その僕の好きななんか中世武士団の雰囲気をなんかね、
うん、
結構こう書こうとしてるっていう、
うん、
で結構卑怯なこともして、
うんうん、
するんですよ。そういうので、あのまあ、主人公たちが一生懸命こう猛虎と戦うっていうね、
うん、
まあ、猛虎ってほとんど高麗兵だけど、
うん
うん、っていう漫画を最近面白いなと思ってました。
なるほど、
うん、
でもまだ終わってないんだねそれは。
そうだね、まだ始まったばっかで、うん、すごいなんかものすごい人が出てきちゃったからね途中で。
おう、
これはまあネタバレなんて言わないですけどね、
うん、ものすごい人が出てきたの、
ものすごい、まあ、歴史上の人物で、
うん、
あ、ここで登場させんのかっていう、
それは本当史実としてはあった、
史実としては考えにくい、
考えにくい、
考えにくいんだけど、
うん、
でもあったら素敵だよねっていう話の。
じゃあ一応同時代の人ではあるってことね。
すげえ、それはめちゃめちゃ長生きしたっていう体にしてしてるんだけど、でもあのその人自身も結構なんつうの、伝説も入り混じったような人物なので。
おー、なるほどね、
うん、じゃあその人自身も非常に興味深い対象なんですよ。
うん、
なので、あ、いいなっていう、なんか僕好みの話になってきたなっていう感じかな。
それは有名な人？
有名な人。
誰でも知ってる？
ああ、誰でもってわけじゃないんだけど、
うん、
うん、まあ、あの、なんていうのかな、物語とか、
うん、
それこそなんでしょうね、古典芸能とかにも、
うん
うん、登場する人だよ。
ほうほうほう、
うん、それこそね、前にやったような、なんだ、中世の音楽とか芸能、
うん、
ああいうのにも出てくるような登場人物ですね。あんまり言うと分かるんですよね、
うん、
まあそういう人も出てきて、うん、まあ、話がどんどん大きくなってるって感じですね、う
ん、なるほど、予測して読んでみるのも面白いかもよ。
そうだね、
うん、
うん、
なるほど。
だからね、あとはね、
時代物ということでこれを選定してくれたけど、時代物としては、
うん、
他はある？
僕が今読んでいる時代物だったら、あ、まあこれは普通にもうめちゃめちゃ売れてんだけど、音読め語りとかは読んでますね。
お、音？
音読め語り。
音読め語り。
うん、乙女の音に、嫁さんの嫁に、
うん、
語り。
おお、なんか女性的な感じ？
あ、そう、まあ作者、なんだ、森かおるさん？
あ、知らないけど。
っていう、まあおそらくに今日本の漫画界で最もコスプレというか、が好きな人じゃないですかね。
ああ、そう、自分がやるのが好きなの？
いや、書くのが。
あ、書くのが。
その前に、エマっていう、イギリスの19世紀とかかね、の、うん、メイドのが主人公の漫画を書いてた人で、
うん、
だからメイド気違いっていうか、メイド狂いの人で、
お
う、メイドの漫画ばっか書いてたんだけど、
うん、
最近、そのなんか、中央アジアの騎馬民族のお嫁さんの話を書いてるんですよ。
嫁の話？おう。
まあ、嫁さんというか、
騎馬民族の嫁？全然膨らまなそうなんだけど。
騎馬民族のお嫁、中央アジアのあれはどこなんだ、あれは。
カザフスタンとか？
とか、うん、あの辺。
トルギスタン騎馬民族でしょ。
そうそう、あの辺の騎馬民族出身の女の人が、なんだ、隣というか、山一つ隔てた先の遊牧民の男の子のところに嫁入りするっていう漫画。で、まあ、主人公の女の人は二十歳ぐらいなんだけど、
うん、
旦那さん10歳ぐらいなの。
お
う、まあ、そういう、ね、結婚ってありえたからね。
まあね、
時代的にはあれも18世紀19世紀とかのちょうどグレートゲームの時期ですよね。
ん？何？
グレートゲームっつって、ユーラシア大陸 の南北でロシア帝国と大英帝国が、まあ、こう冷戦みたいなことをしてた、うん、時期の、うん、その間に挟まれたあの辺の遊牧民とか騎馬民族のお話で、まあ、その頃はまだそういう結婚がありえたんで、
うん、
ずっとすごいまだ若いうちに結婚するから、
うん、
普通だったらね10歳同士とか12、3歳同士で結婚するところをなんか女の人の方がちょっと生き遅れちゃったんで、
うん、
それでそういう年齢差になったっていう、
うん、
まあ、かなり際どい感じなんですけど。
際どい感じなの？
え、いやまあなんか、まあね、じゃ今のちょっと日本ではできないですからそんなね。
まあそうですね、
うん、っていう感じなんだけど、まあその時代のそういう遊牧民たちの生活を淡々と描くみたいな感じで。
あ、淡々としてんのね。
そうだね、普段のなんか日常の細々したことが多いね、
うん、
儀式、あの風習とか、例えば村の誰かが結婚するから結婚式やるとかね、
うん
うん、とかなんか旅のイギリス人のなんか研究者がお客さんでやってきてそれをもてなすとか、
うん、
まあ、でもちろんなんかこう軽いその部族間の戦争みたいなことも描いたりとか、
うん、
あるいはそのイギリスとロシアの動向がだんだんだんだん うん、そういう素朴な生活をしてた人たちにも影を落とし始めていくみたいな感じだね今の。
じゃあ徐々にそっちのあれにはなっていくのかね。
多分大きい話にはなっていくんでしょうね。
うん、
もう、まあ、だってまさにそこから翻弄されるからね、あの辺の国の人たちっていうのは、うん、まあ、それが今にもつながっちゃったりとかするんだけど、
うん
うん、でも、まあ、まあ多分書きたかったのはその民族衣装とか、
うん、
すごく華美な、ね、民族衣装をまといますからあの辺の部族の人たちって、
うん、
特に女の人は、
うん、
それをすごくねもう緻密な書き込みで表現するっていうのにこだわり続けてる漫画ですね。
うーん、
画像検索してみれば分かると思うけどものすごい書き込み。
どれどれ、おお確かに、
うん、
すごいね。
めんどくさいよねこれ。でもこれ多分好きで書いてるんだよね。
あ、まあ好きな人、うん、分かるけどねその気持ち。でも、
うん、
漫画となるとな、
ちょっとエネルギーのこう分配を間違ってるだろうと思うけど、
あ、
でもまあこの漫画はそこが一番なんていうのか見せどころだからね、うん、絨毯の柄とかさ、
うん、あ、でも絵はすごい綺麗だね。
そうだね。
ああ、これは結構なんか好きな絵だね。
うん、でまあお話もなんていうかこう優しいっすよ。
あ、そう。
あ、まあもちろん展開としてハードになるんだけど、まあ、出てくる人たちは割といい人が多いんで、
うん
うん、そういう人たちがこうなんていうのかな、協力し合いながら割とこう貧しいながらも元気に生きていくみたいな姿を描いてますから、
こういうのがいい、こういうのがいいよね。
うん、でまあ僕もなんていうんですかね、まあこの漫画めちゃめちゃ売れてるんですけど、
うん、
まあ賞も取りまくってるしね、単純になんかね、あ、なんかいいタイミングでこういうのを書いてくれたって感じが。
いいタイミング？
あ、中央アジアとかあんまり僕詳しくないからなんか取っかかりのいいものないかなって思ってたところに。
うん、なるほどなるほど。
うん。そう。ほら遊牧民とかさ、騎馬民族の歴史ってのは面白いんだけどなかなか大変じゃないですか。
うん。
何せね、2000年3000年ぐらいになっちゃいますから。
うん。
うん、それでなんかこう取っかかりとして興味持ちやすいんじゃないかなこういうのは。
うん。
うん。まあ、なんか衣装を見てるだけで楽しいですからね。
本当だね、
うん、
これはいいや、
うん、
なかなかいいですね。
まあこれも普通にもうバンバン売ってますよ。
これ長い？長いですか？
これ、これは十何巻だったかな。
うん、
あ、いや、あ、そんなねえよ、8巻。
8巻、
うん、
あ、確かにそうだね、中央アジアの歴史とか歴史っていうかね、その何だろう、
うん、
民族の感じとか生活感とかは分かんないね。
まあそれはもちろん幅が広いし、いろんなところでクロスオーバーしてるから、うん、捉えにくいのはまあ当たり前なんだけど、だから どこから入っていくかっていうね。
そうだね。
でまあこれ共通、さっきのあのアンゴルマーとまあ共通してるのはね、やっぱこう末裔がいますからね。
うんうんうん、
いわゆるほら中央アジアに呼ぶ騎馬民族とか遊牧民はね、たどると蒙古の血もいますからね。
うん、
そういう点でなんかちょっとそういう風に興味が向いてますわね。
なるほど。
うん、なんかね、前なんかほらなんだっけ、ゾロアスターみたいな話したじゃん。
うん、
あれもまあクロスオーバーじゃないですか。
まあね、でもやっぱそっちに行っちゃうもんね、で大きな歴史の流れは。
そうね。この漫画はね、そういうなんか対極っていうかな。歴史観みたいなところまでは突っ込まないで、あくまでそこに住んでる人たちの生活を軸にしてるから、そういうとこもいいですよ。
そうね。
やっぱ大きい物語を語り始めてくるとバランス崩してくるからね。ただ盛り上げていくためにはやっていかないといけないから、今後のそのバランス感覚が難しくなってくるかもね。実際だってこういう生活様式みたいなものが圧迫されていく過程の時期だから。要は西洋の、あるいは列強がさ、自分たちのその植民地主義とか、まあ、利害でこうね、この辺の地域を圧迫し始めた、していく頃だから。そうするとこ
宗教
うい
入って
う、
きてる？これ。宗
まあ、
教
もち
入っ
ろん宗教もあるけど、でもあんまり押し出してはいないね。
あ、そう。
そのいわゆる土着の、その地域の土着の信仰と、あと、まあ、若干イスラームの人たちも出てきたりとかして、で、交流とかがあるっていうふうには描いてて、まだそこまで宗教性がどうっていう突っ込み方はしてないです。まあ、ただ当然あるわけだけどね。
そうよね。
明らかにイスラームの結婚ね、方式で結婚してる夫婦とかが出てきますからね。
ここはどうなるんだっけ？この地域ってさ、後々どこに取り込まれんだ？
まあ、ロシアだね。
ロシアか。
それでまあ、ロシア帝国が、まあ、革命後に滅んだ後も、まあ、ソビエト連邦の衛星国になってって、で、まあ、ソ連が崩壊して、またまあ、ばらけるって感じですかね。でも、どうしても地政学上、いまだにね、ロシアの影響下っていうか、影響が強いから、それが、情勢とかニュースに反映されてはいるけどね。だから、最近だと、クリミアとかさ、アニとかもそうでしょ。
あ、いや、もっと昔の話。大丈夫。
昔？もうその前、ロシアとかの前。その前はもうあれですわね。それこそ、アンゴルモアの時期だったら、あれですよ、モンゴル帝国が。
ペルシャ、中央アジアだよね。
中央アジア自体が広いからな。
そうだね。
その前にもちろんペルシャとかさ、あるけどね。まあ、ペルシャとかがあって。
一番でかいのはペルシャ王国だよね。
ペルシャとかだけど、まあ、
その後でもヒンドゥーになるか。
ペルシャ？
ん？あの地域。
ペルシャ自体は、まあ、中央アジアの一地域だからな。南の方の。
でも帝国でかいじゃん。属国でしょ？
でもね、でかいと言っても、だから、時期ではすごいでかい大帝国ですけど、まあ、別に中央アジア全土ではないですよ。
全土ではないか。
その周りにもいろいろな国とあって、まあ、遊牧民の国とか騎馬民族の国があって、だんだん急降されてって、まああれですわね、それをさらっていくのはモンゴル帝国ですわ。
あ、本当だ、モンゴル帝国だね。
モンゴル帝国が、まあ、ユーラシアのね、過半ほとんど、ハンガリーぐらいまで占領して、ロシアのあたりも占領してるからね。でもあんまりでかすぎたんで、なんつうの、ハン国っていう小さい、要は分割相続した、息子たちに分割相続した国がだんだん独立してって、緩やかに解体していくっていう感じですかね。で、それがそういう今のお豊嫁出てくるような国になっていく。
なるほど。じゃあ、10世紀以降か。
11世紀とかかな、解体していくのは。
そうだよね。解体していくのがね。あ、さっき、8世紀ぐらいしてたっけ？
漫画？
漫画、ごめん。
漫画はね、19世紀。
漫画19世紀。
だってもう、あれだから、ロシア帝国とか、大
ああ、
英
そっ
帝
か。
国がある時期だから。だから、その、なんつうの、なんとなく解体してった中央アジアの国々が、こう、ロシアサイドにつくか、イギリスにつくかみたいな、そういう時期ですわ。まあ、ちょっと近代化をね、できなかった地域ですから。そうすると、どうしたってね、ヨーロッパ勢が来てしまいますからね。まあ、ただ、その、なんつうの、19世紀だけど、やっぱりこう生活の様式みたいなものはね、何百年もあまり変わらないまま生きてきた人たちが多い地域だからっていうね。まあ、だからモンゴルはすげえよっていう。
モンゴルすごいんだね。モンゴルの全然詳しくないからな。
まあ、だってほら、最近までそれこそカザフとかあの辺の、ね、国々の王族っていうのは、ハンの末裔を称してたわけだからね。とか、ね、そのちょっと前にニュースになってたクリミアだって、あそこはクリミアン・タタールっていう人たちがいるけど、これもね、蒙古の 松江ですから。
あ、そうなんだ。
まあどこまでかはっきり分かってるかっていうのは分かんないんだけど、タタールってのは基本的に蒙古ですからね。
うーん、
だからあのユーラシアにそのいわゆるモンゴル帝国の血が入ってない地域ってのはあんまないでしょ。
あ、そうですか。
うん、だって遺伝子調べるとほとんどに入ってるっていうからね。
本当かね。
わかんないけどね。なんかそれこそもう億単位であのチンギスハーンの末裔がいるみたいなこと言う話あるけどね、まあそれはちょっとにわかには信じがたいけど、まあでもいろんなところで混血はしてるでしょうからね、うん、すごいですからね、人類史上最大の帝国ですからね、まあ、それをね日本とベトナムというね割と小さい国が、まあ、撃退し得たというね、
まあ、マジじゃなかったんじゃないですか。
まあ威力偵察レベルだったっていうのもあるんでしょうし、うん、あとやっぱ海越えて戦うっていうのは大変なんでしょうし、うん、まあ、ベトナムは地続きなんだけどね、うん、まあいろいろな地理的な条件もあるし士気も低かったとかありますからね、
うん、そうね、
うん、まあ、でも原稿って面白いですよ本当、
うん、ね、教科書がさらっと終わっちゃうけど ね、
まあ、まあこれもやっぱりリアルタイムでまだ研究されてることだからね、
うん、
これからどんどん新しいことが分かってくるんだろうし。
なるほど。
うん。僕らが習ってた頃のほら、原稿のイメージって言うとね、あの、いわゆる古式浮かしい戦い方をしてた日本の武士団と集団戦法ですって目かかってきた、ね、元軍との違いみたいな話をよく言われたけど、うん、最近はそんなことはないよっていうふうに言われてるしね。
そうなの？
うん。日本側もまあ集団戦法を使って割と合理的な戦い方をしてたんじゃないかっていうのが、まあ、割と体制というか、うん。まあ、そんなも絵巻物見りゃ分かんだけどね。
出た。
明らかに集団戦法してますからね。
ああ、そう。
日本の武士団は。
うん。
まあなんか、そういう感じでなんか、漫画で興味を持ついいんじゃないですかね。うん。
そうね。なんか、知らない文化のことにね、対しては漫画から入ってくのって結構いいよね。
そうね。
うん。
だってまあ、今だってね、なんか、割と戦国ブームみたいな感じじゃないですか。
うん。
あれでもね、ゲームとか漫画なわけでしょ？
うん。そうね、ゲーム漫画だろうね。
うん。
まあ、全然詳しくないけど。
あれだよね、君あれ読まなかった。あの、小学校の頃。漫画日本の歴史みたいなやつ。
読んでない。
学研漫画。あれの読んでなかったか。
うん。
あそこから入った人も結構多いんだけどな。
あ、そうなの？
うん。
俺、三国志も読んでなければ、その、うん、わかるよ。絵柄はわかるよ。でも、読んでない。
あ、じゃあもうほんと触れてこなかったんだね。
うん。
え、あれだね、結構珍しいよね。なんか
ん、
いろんなものをくぐり抜けてきてるね、あなた。
歴史関係はでしょ。
歴史もそうだけど漫画とかもさ。
漫画？漫画もくぐり抜けてきたね。
おお。
漫画そうね。でもちゃんと裸足のゲームは読んだし。
はは
は。他、みんな何撮るの？
え、
でもそれなりにあれだよ、小学生の時はルローニケンシンとかも読んだよ。
ああ。
ワンピース読んだことない。
まあ、まあ、ジャンプだよね。
うん。
僕らの頃だと。じゃあまあ、ドラゴンボールとかでも読んでたでしょ。
ドラゴンボール読んだよ。スラムダンクも読んだよ。
ああ。
これで俺の漫画できたかもしれないけど。
マジか。薄いな。でもさ、あのジャンプで花の刑事やってたじゃん。
読んでない。
あ、読んでないか。
うん。
あれとか結構ね、やっぱ血肉になってるなと思うね。
ああ、乃木さんの？
うん。
ああ、いまだに何の話だかも全然知らないし。
あ、そう。
うん。
まあ、花の刑事の話はあんましないけどさ、例えばさ、まあ、今までのラジオで話してた話だとさ、
うん、
花の刑事って原作があるんですよ。
おう。
一無庵風流記っていう。
うん。
あれは網野義彦史観で書かれてますよ。
あ、そうなんだ。
うん。いわゆるなんていうのかな、こう農民でも、
うん、
商人でもない侍でもない、そういう人たちがこう登場するっていう世界観、
うんうんうん、
とか、あと歌舞伎物とかさにすごいフィーチャーするとか、ああいうのは網野さん的な歴史観で、
うん、
結構つながってましたよ、僕の読書遍歴の中では。
そうだね、そう考えるとつながってるね、
うん、歌舞伎物とか好きでしたよ。
そういうつながりはなかなか見つけられないな、僕は。
うん。まあ、最近の戦国ブームだのきっかけっていうのはあれなんでしょう。戦国バサラでしょ。
その名前はよく聞くんだけど、それは何ですか？
まあ、僕も中身は全然知らんのですが、うん、まあまあなんか戦国時代のメジャーな武将たちの戦いをなんかすげえ熱くやるんでしょ。わかんないんだけど、いや、あのバサラって言葉もそうなんですよ。
バサラって
あれ歴史用語なんで、
うんうん、
バサラってのは歌舞伎もののルーツになった中世のなんていうのかな、規制の価値観とかさ、法とか規範に従わない、いわゆる
悪パンクスか、
そうそう、その人たちのことバサラって言うんだけど、
うん、
バサラのこともね割と書かれてますからね、網野先生は。
おお、
異形の御剣っていう本の中で、
うん、
まあ、要は末路ワンっていうか、こう体制に組みしない人たちっていう、
うん、
でそういう人たちが天皇と直結している世界っていう、
うん、
まあ、そういうのですかね。そういうのをこう薄めて少年漫画にしたのが花の刑事ですね。
うーん、
もちろんその辺のはもうむずいのでオミットしてますけどね。
はいはいはい、
だ結構漫画もね意外とこう入り口になりますわね、そういうね。
多いよね、うん、これまあ入り口から、その入り口からそこまで行く人はなかなかいないかもしれないけどね。
でもね最近なんか本当漫画家の人って勉強するよね、
うん、
うん、って思うんですよね。僕ね割とね本当にね小説家よりも勉強して書いてると思うんですよ、
うんうん、
漫画家の人たちの方が、
うん
うん、だからなんか割と信頼を置いてしまうっていうのがありますからね、うん、まあ、もちろんねあの大嘘はつきますよ。
やっぱなんかさ昔より消費スピードも速い気がするしね。
でもその消費スピードが速いにもかかわらず密度どんどん濃くなってるから大変だろうなと思うね、う
ん、あ、だから濃くしていく傾向なんじゃない。
あ、逆に、
うん、
あ、じゃあ死んじゃうね漫画家の人ってね、
うん、
まあ月刊誌の人たちなんでしょうけどね割とそっち寄りは、
うんうん
うん、いや、じゃないと心配になっちゃうよ、
うん
うん、
なんかさ、うん、クリエイター系の全般に言えることだけどさ、
うん、
真面目だよね。
いや真面目でしょ、うん、でもね真面目だよ、
うん、
もの作る人は。
いや、なんか、うん、
ああ、まあ最近特にってこと。
そうそうそう。
ああ。
なんかあんまり逆にちょっと不勉強だったり変なことするとすぐ叩かれる。
あ、それはあるよ。
うん、もあると思うんだけど。
今だから情報アクセスしやすいから、
うん、
あの、ありやし取りやすいからね。
そうね。
だから、あの、書く側とか作る側も調べやすいし、突っ込む側も調べやすい。
うん、そうなんだよね。
でも、そっから先物を言うのはやっぱりね、読書量になっちゃうかな、
うん、
どうしてもね、みんなが検索できることってみんなあの割と そこが知れてるというか、
うん、
そっから先は本当にどうしてもわからないものってねやっぱ学問の世界になっちゃうからな。
そうね、
うん、インターネットは何でもわからないんですよ本当。もう僕は結構ねあのゼロ件とかありますよ。
まあそう、
うん、あ、ゼロ件というか、
うん、
全く身のある
うんうん、
検索結果が得られない事柄って結構ありましたよ、
うん
うん、で結局図書館行くしかないもんそれ、
うん
うん、で行くとあるんだよね、
うん、
あ、まだまだまだまだねペーパーは強いぞっていう。
お、いい言葉が出ましたね。
本当にこれはあのなんかただの鑑賞とか、
うんうん、
ではなく本当にまだそうですよ、
うん
うん、なんでかっつったら多くの人が必要としたもの以外ネットには出てこないからですよ。
うん、
うん、必要のないものは出てこないですから。
そうね、
うん、あの必要ないっていうのはその生活においてとか、うん、
まあそうね、ちょっとこの話にするとこれから長くなっちゃうとやばいな。
まあここら辺で抑えないんじ
ゃないです
か。とりあえずねさっきのそのアンゴロモアを読んでてねよく見たらね、うん、あの武士たちがね足中を履いてたんで嬉しくなったね。
何を履いてた？
足中って前さあのなんだっけ、
ああはいはいはい、ちょっと話したね。
そう、あのわらじが半分になったやつ、
うんうんうん、
あれ履いてたんですよ。
おお、
すごいなんか細かいところなんかよく見たら履いてて、うん、お、履いてるなっていう。まあまあ絵巻物多分よく見て書かれたんでしょうね、うんうんうん、足中履いてる絵巻って結構あるんでね、特にあの原稿の絵巻にもあのありましたから、
うん
うん、だからそういうなんかやっぱ本当真面目なんですよ、
うん、
お、作る人って。
そうね、そっからまあ頭抜きんでるにはまあはみ出していかないといけないわけだけどな。
まあね、あとはバランスだよね、
うん、
その大嘘と、うん、大ぼらと細かい爪っ ていうのはのバランスが良ければいい作品になるんじゃないかな、
う
ん、
そうね、交渉ぴっちりやったところで何も面白くなきゃ見ないわけだし、
それはそんなものは、うん、必要ないですよ、うん、だしあと全部が嘘だったら意味ないし、ね、
ね、バランスが難しいかもしれない、うん、だからちょっと大きくはみ出すのって難しい世の中だね。
そうだね、
うん、
まあね、大河とかで、でもそれを楽しみとしてる人もいるからな。
うん、
あの大河ドラマとかを見て突っ込んだりとか
の、ね、う
ん、趣味としてる人もいるから、うん、それはそれで愛なのかなって気もするけど。
あれ趣味だよね。
うん、だって無理だもん、本当に、うん、時代交渉ってちゃんとやんの、
うん。
うん。それ本当に思うよ。なんでかってたらわからないからですよ。わかってないからですよ。
この辺の文句は。このにしようか。
そうだね。とかまあそんな感じのものを最近読んでますかね。
うん。うん、まあちょっと興味があったら。
うん。まあでもとはいえ歴史漫画もうさほど数はないですね。僕も読んでる中では。
うん。うん、今ぐらいの感じでね。
今ぐらいの感じですかね。
よし、じゃあ漫画の紹介はここまでにして、はい、じゃあちょっともう一度タイトルだけでも紹介したやつ。
ね、最初はね、
うん、
アンゴロモア原稿合戦記、
うん、
なんか高木七彦さんっていうのかね、これ、
うんうん、
作者は、あ、高木七彦さん。
七彦さん。
で、もう一つは、音読め語り。
はい。
あれは森かおるさんですね。
おお、この二つを一応、おすすめということで。
いや、これはね、おすすめする必要ないですね。
あ、もう有名な感じ
で。おすすめするまでもなくバカ売れしてるんで。
おお、よかったよかった。
むしろちょっと お前遅いんじゃないですかぐらいの話ですかね。話題に出すのは。
全然関係ない、そんなんね。
あ、でもこれは普通にあの面白いんで、あの、
うん、
僕が個人的にダニエルさんにおすすめするっていう体ですわ。
ああ、なるほど、
うん。
でもその前に俺、山本直樹を読みたいのと、あとフィンランドサガを読みたいのっていうのがあるね。
ああ、そうですね。まあやな、山本直樹はあれですよ、短編なんで。
うん、
パッと読めますよ。
オッケー。うん、貸してくれ。
はい。
おい。というわけで、まあ漫画本当にこれを聞いてればわかると思うけど、僕は全然知らないので、ちょっとおすすめがまだあったらちょっと、
ね。すげえ心細かったもん今。前回、今回。
うん、
あ、そうだよねっていうリアクションはまずないわけだからね。
うん、そうだよ。
うん、まあ、つってもそういう話題多いからな、僕ら。
まあね。
どっちか一方がっていう。
うん、一方だよね。
ね、
というわけで、ね、本当におすすめがあったら教えてください。
はい。
じゃあ、もうさ、なんか、才能面に関する、
うん、
才能面を入れてくれた人とかは、もう俺、ステッカー送ることにする。もう、当たるのとか、時間かかるでしょ。
ああ、そうね。
なんかコロコロ変わって申し訳ないけど。うん、
いやいやいや。
カバコブさんもちょっと、もしよかったら、まあ、住所とか送っていただければ、
はい。
ステッカーは送ります。
そうですね。
うん、本当に。これまで送ってくれた人も送ります。
いつ来るか分かんないからね、これ。
いつ来るか分かんないよ。日が暮れちまうところが、年明けちまうよ。
そうね。
うん。ということで、ああ、まあ、プチ情報としてはですね。
はいはい。
毎年3月にやってた東京、アートフェア東京。
うん。
まあ、いろんな有力ギャラリーがこう有楽町の国際フォーラムかなに集まって、
うん、
まあ、作家の作品 を出すのがあるんですよ、小さいブースで、
うん、
それに僕も出ますので。
おう、これはいわゆるあれですよね、この映画祭的なその売買が発生する。
ああ、発生します、発生します、
感じですよね、
うん、
だから割と本益ないい感じの、
うん、そうそうそう、もちろんもちろん。で、こう、まあ、それが結構いろんなコンテンポラリーから結構なんかこう陶芸とかそういうのまで結構幅広いので、
うん、
まあ来てみると面白いし、今のアートシーンが一望できると思いますので、
うん、まあその中でダニエルさんのものを見つけ出すのもいいですよね。手がかりゼロだけど。
そうそうそうそう、手がかりはゼロかもしれないけど、
なんかヒントぐらい出せばいいじゃないですか。
ヒントぐらい、
うん、
ヒントぐらい、あ、うん、でかい作品です、比較的。
いや、
でかい、ね、
でかい、うん、割とちょっとこうテイストとしては暗めなのかな。
うんとね、でも色使いだけは明るい。
ああ、なるほど。あ、色使いは明るいけど、ちょっとこう、なんですか、
ちょっと暗い雰囲気というか。
雰囲気の、なるほどね。
漂っている感じかな。
あなたは結構、現場にいるの？
ちょっと待って。あれ、いつだったっけな。VIP オープニングには行こうと思ってんだよね。5月11から、あ、一般公開は12、13、14。5月の12、13、14か。
もう近いすんな。
14しか行けねえな。
ほんと？
うん。
じゃあ14に行けば、ダニエルさんが出没する可能性があるわけですな。
ありますね。
まあ、ヒントゼロだけどね。
うん、
あでも色使い明るめのでもちょっと暗い感じのでかい絵の近くにいる人だね。
うん、あもう一点出るんだよね。それは暗いし、
うん、
暗い
なるほどね。
ちょっと不安になるような感じかもしれない。
まあちょっとね、まあもちろんいろんな人がね作品が見てるから行ってみたらいいと思いますよ。まあ僕もちょっと行ってみたいですね、
うん、ああ金かかるよこれは。ちなみに
ああまあいいですよ、
うん、
高いの？
これいくらかな。一般はね、2000円ぐらいかな。
おお。まあまあ、でも普通に美術館行くの変わらんからね。
うん。もうちょっとかかったかもしれない。
分かった。
うん。ちょっとね、運営がちょっと変わったんだよね、今年から。
あ、そうなんだ。
うん。
まあだから、でも、なんつうのか、いわゆる、売買をしているというものだから、本当に最新のシーンが見れるってことよね。
うん、そうそうそう。
うん。
うん、あ当日2500円だった。
おお、結構いくね。
うん。
まあまあ、でもいいんじゃないですか。
前売りだと2000円ですね。
うん。
ということで、ぜひね、本当興味ある人は、もう、僕毎年行っているし、
うん。
面白いので、ぜひ来てもらいたいと思います。
うん。
うん。というわけで、プチ情報でした。
はいはい。まあ、ゴールデンウィークですからね。
そうですね。
うん、
この後、6月で展覧会2つあって、
お
後半は個展がありますので。
あ、すげえな。今年はあれだね、活躍してるね。
大変です。頑張っています。
お
うん、
ま、僕もなんかお知らせしたいけどね、通常営業ですっていう。いつも通り仕事しますっていう感じですね。うん、
というわけで、ちょっと更新が最近、うん、遅くなってますけれども、続けていきますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それじゃあまた。
はい。
はい。
原稿ってあんまり聞かないよね。
いやもう聞かないも何も知らないからさ、どうなるのか。
音読めがたとかは読んでますね。
お音
森かおるさん。
あ、知らないけど。
あでもね、ゲームとか漫画なわけでしょ。
うん、そうね、ゲーム漫画だろうね。残念ながら全然詳しくないけど。
君あれ読まなかった、あの小学校の頃漫画日本の歴史みたいなやつ
読んでない。ワンピース読んだことない。ドラゴンボール読んだよ。スラムダンクも読んだよ。
ああ。
これで俺の漫画できたかもしれないけど。
でもさ、あのジャンプで花の刑事やってたじゃん。
読んでない。
きっかけってのはあれなんでしょう。戦国バサランでしょ。
その名前はよく聞くんだけど、これは何ですか。